ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも南です。
今日はね、
はい、
本日公開のジョーカー、
ジョーカー公開初日一発目ですね。
バットマンシリーズでね、
はい、で、あのホアキン・フェニックスがジョーカーっていうので、
そうだね、
はい、全く今までのシリーズとは違うっていう形でいくっていう、
もう本当に普通の社会派ドラマみたいになって、
そうですね、
人間ドラマ、
人間ドラマ、どうしてテロリストが生まれたかみたいな、それそんな感じの映画でした、
ね、アクション映画のテイストはもうほぼなかったもんね。
そうですね、それはでも結構構えてきました。このテイストだと多分そうなるんだろうなっていう気がしてたんで。
そうだね、
まあなんかヒース・レジャーの、うん、あのやっぱりジョーカーって、
うん、
あの位置付けられたじゃないですか、うんうんうんうん、なんかもうアメコミ史上最悪の悪みたいなこと言うんですけれど、俺あんまり好きじゃなくて、あのジョーカーが、
俺は魅力は感じるけどね、やっぱジャック・ニコルソンがすごい好きだから、あそっちの方に。
ちなみにあれなんですよね、公式で発売されてるブルーレイも DVD も、あのジャック・ニコルソンの声優があのデーモン小暮っていうのがひどいなと思って白塗りから優勝してこれからっていう
お前を老人形にしてやる
いやでもこれ結構うまかったんですよ。
あ、そう、まあでも上手だもんね、達者な人だからね。
逆に あのバットマンやってたのがあの何でしたっけね、なんとか、その俳優の人で、
うん、
その人がすごい下手だって。
あ、そうなんだ。
よりあの閣下がうまいっていうのが、
ジャック・ニコルソンのジョーカーと
渡辺博之でしたっけね。
あ、そうなんだ。
まあひどいと思うような、
うん、
もう棒状のセリフの。
え、ヒース・レジャーもデーモン小暮なの？
いや違います。
あ、そうか。
ヒース・レジャーはあのテレビ版とあの DVD 版でも違ってくるんで、
うーん、
割と丁寧に作られてましたね。
そう、なんかね、そういう本当にね、電気映画みたいだったもんね。
そうですね、
実在の人物が
本当にあった事件と暴動をあの書きましたみたいな感じで、まあ すごいっていう。
もうアメコミ感がほぼなかったもんね。
そうですね。あ、でもところどころちょっと、うん、あのビジュアルに凝ってる部分はやっぱりあの、
うん、
一コマのなんか漫画みたいに作ってるのかなっていう感じもしたりしましたけれど、うんうん、
はっきり語ってなかったけど、西暦でいうと70年代の後半ぐらいだよね、きっとね。
70年代ですね。なんか町山さんがトッド・フィリップスかなんかにインタビューしたときに、うん、トッド・フィリップスが70年代好きだっていう話をしてて、うん、でそれであの納得したのはあれなんですよね、あのスタスキー&ハッチのリメイクも70年代の話で作ってるんで、うん、やっぱりそういうのが好きなんだなっていう。
いや、もうね、70年代のニューヨークの感じなんか本当にね。
そうですね、
15分に1回レイプが起こって30分に1回殺人事件が起こるってなんか当時そういうやたら言われてて
言われてましたね。
子供の時になんちゅう恐ろしい街だって、そう、地下鉄なんか乗ったら一発で殺されるみたいな。
その地下鉄も丁寧に作ってるじゃないですか、いやな感じで
ね、怖い。本当ニューヨーク、70年代ニューヨークみたいで、
いや、やっぱりワンスアポンタイムインハリウッドの時も言いましたけれど、
うん、
あの街をちゃんと、
うん、
あのなんでしょう、リアルだって思えるぐらいの街並みが残ってるってやっぱすごいなと思って、
うん、
あのために作られたものじゃないじゃないですか。
そうだね、
あのなん徹底感っていうか、
うん、でもね、このそこにもさ、現代のさ、いろんなサインとかさ、看板とか、パラボラアンテナとかさ、空調の室外機とかさ、なんかこ う現代がみたいなさ、日本のそういう時代ちょっと昔を描いてると、ちょっとねハイブリッドカーが走ってたりしてそういうのもう本当に綺麗に排除するもんね。
そうですね、もうあのバスの中ですら70年代感があるっていうような、う
ん、まあ、バスの中とかはさまだ作りやすいと思うんだけど、本当背景のどっか隅っこに何かあるんじゃないかって俺は探しちゃうんだよ。
バスのその後ろの背景ですらちょっと通るだけなのに、うん、あの、うん、全然嘘くさくないっていうか、ね、その時代を見てるような感じが、
まあ、映っちゃったのは CG で消すのかもしれないけど、
いやでも徹底してるなって思ったのが、オープニングのワーナーのまずロゴからが、
うん、
もう70年代のワーナーの始まりじゃないですか、
うん、
ああ、これはすごいもの見れるなと思ってて、
うん、
まあ最初から痛々しいんですよね、ジョーカーが。本当に
そうだね、まあ、あのピエロで、ね、 まあ、ちんどん屋みたいな感じなんだよね。
そうですね。
楽器屋の閉店セールの看板を、サンドイッチマンみたいに。
持ってこう、紹介してるっていう。
なんかちょっと踊ったりしてね。
しかもちゃんと、あれなんですよね。その看板をきれいに回すとか、ちゃんと技術はあるんですよね。
そうだね。
そういったところで、この人はもう長くこれをやってますみたいな。だけれど、化粧してる時にはもう笑えなくて、笑うような病気なんだけれど、心からなんか笑顔ができなくて、手をちゃんと口角上げるような感じで、鏡見ながら、なんとか笑わせようとするっていうのとかが始まるっていう、なんてなんか痛々しい人なんだっていう。
ね、看板を子供に、高校生か中学生ぐらいの子供に取られて、追いかけていったら
裏路地でそれぶったたかれてリンチに遭うっていう倒れてるところにでっかい黄色い文字でジョーカーって始まって、うわやばいもんが始まるっていう、
ね、なんて辛いんだっていう。そんでなんかカウンセリングみたいに受けるんだよね。
ずっともう受けてるんですよね。で、カウンセリングもいい加減なカウンセリングで、なんか前それ話しましたよねっていうことを全く聞いてなくて、
まあ、要はそれを受けると薬がもらえるみたいなシステムなんだよね。
そうですね。
社会福祉の市のやつで。
でカウンセリングしながらタバコを見ると根元までタバコを吸うっていう、貧困も表してますし、この人のヤバさもちょっと出てるっていうところとか、
ひっきりなしにねタバコ吸って、今このご時世からもうそんな人いなくなっちゃったもんね。
そうですね、
街で見ないよ。
あんなだって人が人と真剣に話さなくちゃいけない時にタバコを吸うっていうのがまず、まず、ま
あ、昔はそれが普通だったみたいな、容認されてた社会でもあったんだろう
ですね。でもあそこまで根元まで吸うっていうのはまあまあ、なかなかもう見ないような、
まあ、今のこの排除のタバコの排除のされっぷりの方が異常な気もする
ですけれど、いや、いくらタバコ吸えてたとしてもあそこまで吸わないですよ。
まあね、
茶色いところまでもう火がつきそうなぐらい。
指がやけどしそうになってる。なんか肺がポロって落ちても全然気にしないしね。
いや、一回気にするんですよ。
あ、そっか。
それは二度目、もうここが閉まりますよって言った時に、あっていう顔する時に、ちょっとこれ吸ってたのかなっていう感じもありましたけれど。
そう。で、そんなね、ジョーカーの暮らしぶりがお母さんとのね、二人暮らしで子供部屋おじさんみたいなんだよね。
で、あれ、唯一の楽しみといえば、テレビで流れるマーレーショーが楽しみでっていう。
そうだね。
で、お母さんも弱ってるし。
お母さん、ほぼ寝たきりみたいな、ベッドで食事してね。
で、最初、それは、日頃の暮らしで、なんか、就職でも受けたのかどうかわかんないけれど、なんか、あれですよね、ポストを開けるところがあって、生活感出してるのかなと思ったら、それが結構後々聞いてくるっていうか、手紙をずっと送ってたっていうところがネックになってくっていうのがすごくて、
ポストのさところもなんかケージにこう仕切られてて、どんだけ治安が悪いんだよみたいな、
の割に誰でも入ってる
よ、ね、
とかもう壊されてるっていう、あの治安の悪さとか、うわ、なんて暴力な街なんだって、
ね、あんなところに暮らしてたら命がいくつあっても足りないよ。
でよく言うじゃないですか、窓が割れてたら、割れてたらなんかそこが悪の喪失、基地みたいになってしまうから、窓を壊れたらすぐ直すっていう、なんかニューヨークの取り組みみたいなのが、
落書きはすぐ消すみたいなね。
それと同じだなと思ったのが、あのアパートの廊下の薄暗さってもう犯罪が起きますっていうぐらいの暗さじゃないですか。
ねえ、そこでさ、エレベーター乗り合わせる、また、なんかシングルマザーみたいな親子がいて、小さい小学生低学年ぐらいの子供と黒人の親子で、綺麗なママさんがね、あのお母さんさ、結構いいとこ働いてるのにね。
そうですね。
でもパートとかバイトなのかな、待遇が悪いのかな、なんかあんな貧困層が暮らすところに住まなくてもって。
まあそうですね、
まあ、でもそうは言ってもシングルマザーだから家計が苦しいのかな。
70年代ですし、離婚っていうのが今よりっていうのはあるかもしれないですけれど、
ね、
にしても治安悪すぎねえかっていう、
ね、ちょっとね、俺も貧しい中野でね、4畳半の風呂なしアパートとか散々借りてきたけど、あんなに治安悪くないよね。泥棒入られたことないもん。
いや、もう取ってくださいって言ってるようなところでしたもんね。そこにお母さん一人で病気で寝てるっていうのもすごいなっていう気もしますけれど、ね、 まあ、それがやっぱり社会の底辺みたいなのを表してるっていうか。
そうで、そんなこんなで翌日、ピエロの事務所行くと呼び出されちゃうんだよね、お前看板返してないだろうって
。いや、言いましたよね、盗まれたって。それでリンチに会いましたって言ってますよね、うん、っていう。あ、その前も好きで、
あ、拳銃もらう場面があった
っけ。拳銃もらう場面があって、うん、そしたらあの小人症の人が出てきて、うん、なんか社長が呼んでるぜっつって、うん、あの社長のところに行って、で その小人症にの人に対してのギャグみたいなのを、うん、あの言うんですよね、一人銃くれたやつが、うん、それをははって笑いながら、うん、ワンカットなんですけれど、社長に行く廊下までにその笑顔が消えて、うん、もうなんか深刻な顔してる社長
さんに行くって。病気で笑いの発作ができてのか、わざと笑ってたのか分かんないよね。
本当にでも狂気を感じるような感じが。
でお前は不気味って言われてるぞって
あれもすごいですよね。自分はこういう状況で笑ってしまう病気がなんですっていう、うん、
カード
もカードを持ってて、うん、でそのカードを初めて見たあの親子が、うん、あのそれ見て引くんですけれど、うんうん、ちゃんとカードを返してくださいって書いてあって、
まあ、バスの中でね、
そのカードがヨレヨレなんですよね。あ、うん、もう何人にもこれを見せてるんだっていうのを。
そうだね。でもさ、そのママさんも、黒人のママさんもさ、子供を楽しませてくれてんだから、うん、ちょっとぐらい愛想よくすりゃいいのにね、う
ん、あんなんだってぶてぶしい顔して、うん、ほっといてよみたいな感じで。
そう、構わないでって言ってたよ。
ひどかった
ねえ。
でもあの男のやっぱついてなさっていうか、もうどん底にいるっていうのがやっぱそこに現れてて、あのバスの中明るいはずなのに全く明るさがあのバスの中にないっていうか、う
ん
う
ん、まあ、あの街全体は結構薄
暗いんですけれど、うわ、どこにもこいつ光が当たらないっていう感じがしてきて。
そうだね、まあ、見てて苦しくなるばっかりな。
そうそう。であれですよ、あのその女の人と会うっていうところからちょっとだけ変わるんですよね、
う
ん、
そうだね。あのシングルマザーのね、黒人の美人ママさんがさ、なぜかエレベーターで乗り合わせて、このエレベーター最低よねっつって、自分の頭をボンっつって拳銃で吹き飛ばす、なんかこうジェスチャーをする、
ジェスチャーして、ちゃんと口を膨らませてブーンっていう音をして、ね、頭をちょっと動かすんですよね。
そう、一体どういうつもりなんだ
であれ気づいたんですけれど、
あんなやつにそんなことしたら変なことになるに決まってるぞって。
でもあいつが降りた階、うん、あの女の人が降りた階にジョーカーも降りるじゃないですか、うんうん、でも後々あなた一個上の階の住人よねっていう話を、
え、あなたの部屋はもっと奥よって言ってた。
奥でしたっけ、うん、上の階って言いません、
同じフロアだったと思う。
でしたっけ、
俺はそう思ったよ。
あれなんかあれ階も違うってことは、うん、あいつがあのエレベーターの時点で、うん、頭を打つのを見せたのはもう誰もいないところであれを見せたんだっていう気にしかなんなくて、
うんうんうん、
そこでもっと切なさ感じるっていうか。
そうか。
いや、で自分はコメディアンなんだっていうのをその女の人にずっと吐露して、少しだけなんか自分の人生に意味持つっていうような感じになって、
まあ、そこもね、俺結構ハラハラしてさ、あいつ自分がコメディアンつってるけどピエロじゃないのってこっちは思ってたんだ、人前で舞台に立ったこととかあるのかって思ってさ、うん、どっちだったんだろうね。
そうですね。
だからあのなんかライブに出るじゃん、あれももしかして初めてなんじゃないのかな。
いや、そんな気がします
ね。だから吹いてんじゃねえのって思ったんだ、うん、
しかもその時に自分はどれだけ人を笑わせたいかみたいな、うん、幸せにしたいかみたいなことをあの向上させるっていう視界に、
うん、なんかさ、予告でさ、あのシャイニングやってたじゃん、シャイニングの本当に怖いところって、あいつは小説を一本も書いたことないんじゃないかっていう疑惑なんだですごいさ、なんか人に会うたびに今度は長いのを書くんだみたいにさすごい言っててさ、それと同じものをね、なんか感じたんで、ね、
あ、確かに。でも、まあ、うん、ドクタースリープも予告で見たんで、うん、より感じますよね、なんかそういうの、うん、いやって、あれじゃないですか、あのそのまあその舞台がもう痛々しくて見てられないっていうか、
ね、笑いの発作が起こっちゃって、もうネタなのか、もうパニクってんのか分かんない。
あいつ自身がだってもう自分自身が何が面白いのかも分かってないっていうか、う
ん、まあ、正直全然面白くないんだよね。当時のさ70年代のそういうお笑いのパフォーマンスがどういう雰囲気だったのか、まあ、あのなんだキングオブコメディとかもさ、今見てもネタが別に面白くないじゃん、まあ、当時も面白いかどうか分かんないよね。
まあその飲んでる人たちをちょっと盛り上がらせる程度のことだったんじゃないかなと思うんですけれど、
うんうん、
まあ、そう、あの痛々しいシーンではここの数年でベストぐらいな、見てられないお笑いのシーンっていうか、う
ん、受けてる人のも結構そんな別に面白くないし、今のこのねお笑いブームも何十年も続いてる日本のさ20年ぐらいか、その練り作り込まれたお笑いのさ感覚からいくとなんだそれって感じなんだよね。
俺の中でこの前やったあの A マッソの大阪の海のギャグぐらい痛々しくて見てられないなと
そうだね、
うん、いやーなんかそれを劇場で見せられたような感じがして、うん、あのシーンは本当ちょっと目つぶるぐらい嫌でしたね、
うん、
だけれど次のシーンではそのあの奥さんじゃねえ、あのシングルマザーがついてくるシーンがあって、
うんうん、
あでもその前にあれですよね、うん、ピエロの格好して、
う
ん、あの子供 の, あの、
ね、
ところで
小
児科であの励ますために踊ってたら、うん、そのなんか護身用に持ってた銃を落とすって、
ね、え
あいつもあいつでその行動はまずおかしいじゃんっていうところが、
家の中で一発ぶっ放してるんだよねお母さんにテレビの音を聞くしごまかす、戦争映画を見てたんだ
もっと小さくしてっつって穴見ながらちょっとおしょげ落ち込むんですよ、ね、やっちまったみたいな感じで、
そう
でまたあのホアキン・フェニックスがガリガリでブリーフじゃないですか、
なんかさ肩の形が変だよね、特殊メイクしてんのかなみたいな、
肩がちょっとボコンってなんか、
うん、
浮いてますし、
なんか胸とかのあばらの形が歪んでるみたいな、
あれでしたっけ、前作がビューティフルっていいでしたっけ、あの
ああそうだね、
あの頃と全然違うじゃないですか、
そうだね、あの時太ってたもんね、
だから無理やりな落とし方をしてこんな変な痩せ方をした風にも見えるっていう気がして、なんか異常すぎるも体型で踊ってる姿も痛々しいし、その銃が多分入ってるんだなっていうスリルがあるっていうか、
うん、
あいつ自身は気づいてないけどもうすでに一発か何発か入ってんだろうなっていう感じで踊るじゃないですか、うんうん、あれが怖くて怖くて、
なんか太極拳みたいな踊りもするよね
で小児科で銃を落としてクビになって、
うん、
であれですよ、地下鉄で、あどうする、俺は 何をすればいいんだろうっていう、
うん、
しょげてるとあれなんですよね、あのウェインの会社 の,、
うん、
あのバカ3人組みたいなのが、
若手の新入社員みたいな連中が目の前にいる女一人で乗ってる女の人をからかうんだよね、ポテトうまいぞって
最初ナンパしようとして、あの全然向いてくれないから、うん、そのポテトを投げ始めるんですよ、
ひどい態度
それに対してなんか笑いが止まらなくなるっていうか、うんうん、
それがね挑発してるように受け取られちゃうんだよね、
であれですよね、歌いながらあいつが来るんですよね、なんか、
うん、
でそれの歌が自分のことを言ってるみたいな、
ピエロがどうこうみたいな歌だったんだよね、うん、ピエロのメイクのまま乗ってたん
ですね、
クビになっちゃって、
でそこで3人にあの殴られるんですけれど、うん、そこで持ってた銃で3人殺すんですけれど、うん、銃弾の数が違うような気がして、
そうなんだよね、7発か8発撃ってたよね、
撃ってた気がしてあいつが弾を込めてたとしてもあの銃って多分5発か6発でしたよね、6
発でしょうせいぜい、
で最初のやつに1発バーンって撃って、
うん、
2人目に2発撃って追いかけると1発撃ってで追いかけて階段で3発撃ってるんですよね、
うん、
だからあれ弾の数が違うような気がすると思って、
そう逃げたやつにまず足に当たるんだけど、その後3発とどめを刺してた、
で撃って殺してしまってその後逃げてトイレに行くんですよね、
うん、
で汚いトイレで何をするかと思ったら踊り始めるんですよね、うん、なんかあれなんかやばいことやったはずなのに、
うん、
そんなにしょげてないっていうか、
いや
逆にスッキリしたような感じがするっていう、
今までやられっぱなしの人生で多分初めて抵抗したり相手その自分に危害加えた人に対してやり返したんじゃないかな、
あそこでちょっと暴力性に目覚めるっていうか、うん、なんかあこの道があったんだっていう感じで、
だから人を殺した罪の重さとかよりも初めて やってやったぞみたいな高揚で、
もしかするとそこで何かしらの自信ができたんで、あのコメディアンとしてあそこに立ったのかなっていう感じも、
うん、 そうだね。その後彼女にね、部屋に急に行ってキスをするっていう、
あれも妄想なんですよね。
あれ妄想なのかな。
妄想だと思いますよ。
え、そう、俺は本当にやったんだと思ったよ。
俺は妄想で。
じゃあその後病院に来るのも妄想。
あれは完全なあれ妄想のシーンってやったじゃないですか。
コーヒー買ってくるわっていうのも、そうだったの。全部本当だと思ってた。
全部あのライブに行ったのも嘘で、あいつがずっとそうだったらいいなっていうままを一応映像化にして見せてるんですけれど、
そうだったんだ。
だってあいつがそのシングルマザーの部屋に入った時に、うん、あなたアーサーだったわよねって言って、うん、それこそさっき言った2階だか奥の階あの、うん、人ですよねみたいなことを言ったっていうことは認識ないわけじゃないですか、
うん、それは急に来てなんか雰囲気やばいからそう言ったんだと思ったよ。いやいや、
その後にあの今まで一緒にいたシーンをあのフラッシュバックで見せるんですけれど、うんうんうん、彼女がいたと思った次の瞬間に、うん、あの全く彼女がいなくてそいつ一人があ の
そうだったんだ、
ゲームのやつ見てたりとか、あとコーヒー買ってくるわねって背中叩かれてカット変わってお母さんの方からそのジョーカーを映すんだけれど、その後ろには誰もいなくて、
そこはちゃんともう一回そういうもんだと思って見なくなっちゃうね。
あ、こいつはあれ、ね、妄想だったんだっていう。
そうか、
あそこで自信ついて何かしらやってたんだけれど、
童貞のくせにやることやるやつだなって思って
もうそういうなんか自分の世界観をあそこで作るようになっちゃってっていう、あの
踊っ狂っちゃったんだ、
あそこで狂ったんですよ、うん、で自分はそのなんか何かしら変な自信みたいなのとかがついてあのそう思って生きてるっていうような感じで、
うんうん、
だから少し強くなったような感じでその、うん、お笑いライブとかにも出るようになったんですけれど、うんうん、それが逆にきっかけでそのあまりにも受けてないっていうのをあのロバート・デ・ニーロのショーでピックアップされるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね。
それがまた痛々しくって、
あれあまりにも受けてないって意味だったの、そうだったんだ。
いやこのあの一応笑いながら、うん、あの子供の頃小学校の頃お母さんにあのコメディアンなんかになるんじゃないって言われたんだけどみたいなところで、編集がブチッと切れて、うん、あのロバート・デ・ニーロの顔で、ま、私も君を見るとそう思うよみたいなことを言ってるんで、
ツッコミで自分のネタにしてた
んで、でそれを見た時にもう何でしょう、あいつが普段は笑い性なんだけれど、もう絶望的な顔でテレビ画面を見てるんですよね。お母さんはもう後ろで死にそうだしっていう、そのお母さんもお母さんであの、ね、ウェインの元愛人みたいなことでお前ができたのよみたいなことを言って、あのジョーカーはウェイン の親父に直接会いに行こうと思って行ったらブルース・ウェインがいるんですよ、
ね、だからブルースと異母兄弟だったんじゃないかみたいなね、
そういう設定かなと思わせておきながら、うん、いやそうでもなく実はもっとひどいことで、ね、
ただの狂ったおばさんだったみたいな、
で自分はお母さんに最終的にお母さんにも愛されてるから今の現在今このなんとか紙一重で頑張ってると思ってたんだけれど、うん、実は自分は虐待にあってって、めっちゃ
虐待されてた、
で精神病院に入れられてて、うん、そこでこういう症状になって、うん、なんだ全て こいつ何一つ俺には救いがなかったんじゃないかっていう、
まあねー、まあでもそうは言ってもさ、物心ついてからは優しいお母さんだったんじゃないのかね。
まあその思い出があるから一応、
ね、あんな面倒見てたしさ、
一応精神病院に入って出てきてからはやっぱ変わったんですかね。やっぱあの人もあの人でもうすがるところがあの妄想で、あのそのウェイン あの師匠にあの立候補してるやつに救いを求めてたりとか、それも妄想が入ってあなたの行動のこうのって言い始めてたりとか、
まあ、一方ねその地下鉄で富裕層の若者を殺したせいでピエロブームが起こるんだよね。そうそう、
あのウェインがやってる政策のせいで、うん、あのジョーカーは薬がもらえなくなったわけじゃないですか。
ウェインはこれから市長選に立候補するからまだ政策はしてないんで、
してないんですけど、この後 その政策、うん、言ってる政策がもう金持ちの方を優遇して、うんうん、なんか貧困層は本当にあいつあの地下鉄で殺したようなやつらを野放しにしちゃいけないってって言って、うんうん、みんななんか上流階級みたいなところをしっかりして、うん、なんかみんなしっかりとした生活をできるようにするっていう話をしてるんですけれど、うん、金持ち基準のその、うんうん、あの正義なんか振りかざすなっていうので、
まさに安倍政権そのものみたいな
そうですね、なんか、
うん、
でそれでそのブルース・ウェインの会社、あの次の首相になろうとしてたブルース・ウェインのその部下3人殺したっていうので英雄視されてるっていうようなことになるっていう、う
ん、ピエロとかみんなで暴動を起こし始めちゃった。
あの暴動もかっこいいです。
そうだね、楽しそうでよかったよ。
本当にピエロの格好してあの行ってたりとか、
うん、
これから乗り込むぞっつってみんなピエロの格好してあの電車乗るところとかすごいいいですよ ね
そうこうしてるとおまわりさんがうちに来ちゃうんだよ ね
でどうもそのおまわりさんがお母さんをぶん殴ったかなんかで、
うん、殴ってはないんじゃない、
いや過呼吸、
過呼吸って言ってたから、
って言ってたんですけれど、でも医者が言うには脳挫傷がなんか
脳梗塞
がどうのこうのっていう、
だからお前の息子が若者殺したんじゃないのかっつったらショックでおかしくなったんじゃない。
でも あの時にウェインの家に行ったっていうので、うん、そういうのがあったんじゃないかなって。俺はウェイン
のそんなんで先りのばあさんに暴力振るうなんていくらなんでもないでしょう。
でもなんでしょう、ウェインを近づけさせるに近づけさせるなっていうので、うん、脅しはかけたんじゃないかなと思って、
うん、
でなんかもう本当そこはなんかジョーカーの方に感情誘致をすごいさせていくっていうか、うん、なんかすごいでいい、すごいな、ジョーカーを応援したくなるような感じになってくるなっていう。
まあね、そうは言ってもかわいそうだ、かわいそうすぎてね、
そう本当にだけれどその自分のその生い立ち、ブルース、うん、一応ブルース・ウェインのその父親に会って、うん、自分はなぜ捨てたんだパパみたいなこと言ってたら、うん、お前は養子だよみたいなこと言われて、
うんうん、
であいつの妄想だよみたいなこと言われて、うん、そんなの嘘だと思いながらもあの母親が入ってたっていう精神病院に行ってたらそれが本当だったんですよね。
そうそうそう、
そこでもう気が狂うように笑うんですよねあもう信じてなかったものとかも何もないっつって、
ね、
でその時に言うじゃないですか、あの自分はずっと悲劇だと思ってたけれど、うん、あの旗から見れば俺は喜劇のキャラクターなんだって言って、うん、母親を殺すじゃないですか。
そうなんだよ、そんでまたテレビに出てえらいことになっちゃう
ですけれど、あの母親を殺した瞬間から、うん、あいつに日が当たるんですよね。で街がすっごい綺麗に映るんですよね、うん、汚れた街なのにすっごいそのゴミもいっぱいあるのにあの街がすごい明るくて、うん、特にあの階段が今まですごいなんか重々しい空となんか上がっていくような感じで、うん、なんか天国になんか地獄に登っていくような感じだったんですけれど、うんうん、階段がすごい引いてっててそこでジョーカーが踊るシーン見た時に、うんうんうん、あ初めてこいつらなんかちょっと人生って素晴らしいと思ったのかなっていう感じがして、
いろいろ解放されたんでしょうね、
うん、あの小泉さんが昔あの短編のやつやったじゃないですか、
うん、
誰でしたっけ、あれ A 島君じゃなかったっけな、
うん、なんだろう、
あのおじいちゃんの恋愛みたいなのが
あれはね、あの宇佐美君
でしたっけ、おじいちゃんが初めて恋愛するんですけれどあのそれまで白黒だったのにカラーがつくんですけど、うん、おじいちゃんだからあんまりカラーが綺麗じゃないっていうあのあれをちょっと思い出したなっていう
そうだね、おじいちゃんが女子大生に恋愛をした途端モノクロ映画がカラーになる
だけれどか、まあ、カメラがあんま良くなかったっていうのもあるんですけど、うん、
あのおじいちゃんを演じた北村さんがさ、ベンディーっていう
ベンディア
を長岡でやってたのが最近新潟にいっぱい進出してね
俺下手するとそこに入るじゃないです
か。ああそう、
いや給料も良かったんで、
入ればよかった北村さんと一緒に映画作りなよ
いやでもその華やかになった瞬間にあいつの凶暴性が出てくるっていうのがまたすごい良くて、
うんうんうん、
でそのマーレー賞というロバート・デ・ニーロの賞に出ることになったんですよね、うん、でその時にもうすごい勉強するんですよね、うん、他の人がどういう風に出たかっていうの
そうだ、ね、
で自分は何をやるかっていうのをもうあそこの時点で決めてるのが怖いなと思って、うんうん、
でももともとのそのリハーサルだと自害してたんだけど
自害そこで死のうと思ってたんですけれど、うん、あれなんですよねなんかうん、もう追い込めるあそこの時点でも結構あいつは追い込まれるんですよね、うん、あのところに立ってでいやなんかお前は狂ってるっていうけれど実際これはどうなんだっていう話をしてて、うん、デニーロと揉めて最後撃ち殺すっていう瞬間で、うん、映画はちょっと終わりに近づくっていう感じなんですけれど、う
ん、そうだね
そのやつも結構見てられなくて、
うんうん、
こいつ何もないのにここにいるっていう恐ろしさっていうか、うん、
あのさ爆笑問題カーボーイとか、ね、太田光さんがなんかこうさ愉快犯みたいなさそういう表現として人を殺すみたいなことに対してものすごい加藤智大とかさあんなのはもう全然受けないみたいにさ、ねすごい言うじゃん。わかる、
あれですよ、秋葉でさ、
うん、とか、なんか他にもさ、榊原とかも含めてさ、あんなのは、もう本当に浅いみたいなさ、ジョーカー見てどう思うのかなって、太田さんに言わせれば、超浅いやつじゃん。
深くはないと、うん、あの人生を見てたから多少深さはある
けど。いや、俺はでもね、まあ、そのね芸人さんが言う表現のなんかこう優劣みたいなさ、うん、そういうところと違うんじゃないかなって思う
芸人さんの場合なんかでも、うん、面白いを基準に考える時があるじゃないですか
そうだね
なんか太田さんのそれって結構面白いを中心に考えるんで、
う
ん
まあ、ご自身がね立派な作品とかパフォーマンスをこれまでいっぱいしてるし、本も書いたりねだから、まあ、小説は今一つだったんだけど、
まあ、あの人もだから基準はまず違うとは思うんですけれど、うん、
でもこのジョーカーはまさにそのね太田さんが散々なってないって言ってた連中の代表みたいな
日本のあれですよね多分あの特典でつければいいですよねあのジョーカーと太田が対談して太田が最後撃ち殺されるみたいな
こんなやつはダメだって言ってるやつのがこうしてねハリウッド映画でなんかこうねそれこそなんとか映画祭で大賞取ったりしたじゃん、ベネチアか
ベネチアですね
そうどうなんだろうって思ってずっと見てた
いや聞いてみたいですね
ねえ超気になるわ
それは気になるただ俺はこれでさっきも言いましたけれど、うん、一番やって俺が浄化化するなと思ったのはこれをやった瞬間にっていうのはあれワーナーホームが吹き替え版作るときに芸人を使ったときには俺ブチ切れるなと思ってありえるんですよねワーナーだから
なるほど
劇団一人が今テレビ予告やってるんですけど劇団一人にこれ吹き替えさせたら俺本当に切れるなと思ってその時は俺が多分ジョーカーとしてワーナーホームに乗り込むと思いますけれど、でもあとすごいなと思うのがラストはまた精神科医と捕まって話すじゃないですか、
うんうんうん
うん、あの時にあれじゃないですかその自分だとその曲が自分だと思ったっていう音楽とともに、うんうんうん、あれじゃないですか自分を踏みじってどうのこうのっていう歌が流れるじゃないですか、うんうん、で次のカットだとジョーカーが白い廊下まっすぐな定時の廊下を走っていくんですけれど明らかにその精神科医を踏み殺した足跡がついて、うんね、真っ赤な血のついた足で、うん、真っ白な道を行くじゃないですか、うん、で突き当たってそこで踊るじゃないですか、うん、で見つかってこう走るじゃないですか、うんうん、あれって今後のジョーカーを表してるような感じがして、
そうだね、だからさあそこでさ精神科医がさ あのジョーカーが新しいネタを考えたんだつって、私はそれを見てみたいわって言ったから、おめえをぶっ殺すことだよみたいなさ。
でういう、ね、すごいなと思ったのが、すごいなと思ったのが、その後その廊下に血の足をつけて、うん、あの突き当たりで踊るじゃないですか、うん、で見つかって逃げるじゃないですか、うん、でも追いかけるやつも同じ服着てるんですよね、うん、っていうことはあれって実はあれバットマンを表してて、バットマンも異常だぞっていうので、うんうん、異常者同士が追いかけてるっていうので、うん、エンドって書いてあることは、
あ、
なんかそれは次のバットマンを表してんだなと思って、
あ、まあそれはね、まあ何とも言えないんだけど、バットマンがさ、だから後のバットマンと、まあ、今回のねジョーカーが別に正式ってわけじゃないだろうけど、えらい年齢差があるよね。まだ10歳ぐらいかな。
そうですね。
でジョーカーがもう40ぐらい。おじいちゃんじゃんね。
結構ダークナイトの時には年だったんだなっていう。まあ
別にね、これを基準に考える必要ないと思うんだけど。
まあ、そうですね。まずクリスチャンベールのやつを見ると、クリスチャンベールは30代後半でやってたと思うんで、
うん、
年齢差ってやつ、
あんまないよね。でさ、あと今までのバットマン、ティム・バートンとか見てると、両親ただ強盗にやってたじゃん、ね。今回はジョーカーのその暴動に巻き込まれて殺されたみたいな。
一応でも
名指しで殺されてたもんね。
名指しで
殺されて、お前ウェインだなっつって、
強盗にあったっていうところで、あの、うん、ネックレスを引きちぎられるっていうとかはあのバットマンのトラウマになってたんですけれど、うん、最初にウェインが殺されて、うん、あのついでに奥さんを殺すときに何かをひったくろうとして盗まれたっていうのが今回のあれですね。
そうだね、
ウェインの過去っていうので、うん、まあ、
ちょっとずつ解釈を違えてる感じも、そういう違いを見るのも楽しい映画だ、
うん、ですね。いや、DC やばいですね。なんか面白いっていうか。
そうだね。
シャザムもすごい良かったですし。
そうだね。
まあでも下手にこれマーベルみたいにくっつけない方が。
まあだってさ、うん、これでさ、ハーレークイーンとこのジョーカーが見つけ合うとか気持ち悪い。
またあの。予告編見ました、うん、
ハーレークイーンのやつ、
ハーレークイーンのやつ、
つまんなそうだなって思って、
でも最初の一言、あの最初はなんかイットの予告みたいに見せたんだけど、
うんうん、
もうピエロ飽きたわっていうのはあのあれなんですよね。今度のハーレークイーンのやつはあのジョーカーと別れた後の話なんですよね、
うん、なんかさ、ああいうイケてる女が弾けてますみたいなのって本当ちょっと見るに耐えない。
多分小泉さんは嫌いだろうなと予告見て思いましたけど、まあ、
見るけど。
それでもひっくり返ったら相当すごい映画
だ
と
思
いますもん
ね、うん、
まあ、いやでもジョーク本当に面白かった。
はい、素晴らしかったです、
はい、
ではまた、
はい、
さようなら。
注文した料理と
あの映画、この映画味わうの。